YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日5月15日火曜日、第415回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつものように生け花瀬主流は時期へもと、マスの三つあるさんからのご紹介。学芸大学駅そばは居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますのでね、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、個人的に5月15日といえばですね、忘れられないのが2008年に終了したとはいえですね、春先10年間にわたって実施されてきました屋上パフォーマンスがね、その頃なら2ヶ月間の満了を見てですね、終了を迎える日ということで、振り返って懐かしいようなね、よくやれたなといった印象や思いを持ちつつもですね、それはそれとしてまだまだやれることは前向きにね、悔いなく楽しく、そして自分らしくエンジョイしていかなければといった思いで、思いを持たないではいられない。そんなサンママンことキーボーイトと、そしてこちらはブログを拝見したところによりますと、無事に終了なのですよ。ただいま無事帰宅。みちりさんはじめ皆様素敵な方々ばかりでした。一つ欲を言えば、他の皆さんのパフォーマンスも見たかったよ。思わぬところで共通の知人がいたり、かっこ笑い、とにもかくにも楽しかったです。しかし課題もてんこ盛り、少しずつでもクリアしていかなきゃ。ガンバルンバーといった、こちらもまた何かと大変な中ながら常に明るく前向きなのはラテン系関西人のなせる技なのか、そんな元気印いっぱいの大学 F 第3週目アシスタントといえばこちら、
池田彩子です。
はい、そんな彩ちゃんとお送りしてまいります学大 FM ですけども、さあ彩ちゃん的にはここまでの印象や近況を伺いたいんですが、いかがでしょうか。
そうですね、
はい、
まあ、ここ2週続けてライブがありまして、
頑張りましたね、
はい、
はいはい、もうラテンのノリで
ラテン
まあでも、いや鳥肌はラテンっていうかラテンじゃないからね、でもまあそのノリ的に言うと、頑張るんば的なですね、ルンバサンバ、
最近頑張るんば
ブラジルみたいな、ブラジルはまた後から出てくるけど、まあまあね、それ言うちょっといいじゃないですか、はい、なかなかちょっと気になるのはそのブタクサのね、はい、その花粉症がヒノキですか、
はい、
まあそれはラテンの国にはないのかもしれませんけども、
ね、
それもちょっとこう情熱の、
はい、
ラテン系のノリで吹き飛ばしていただきながらといったところじゃないかと思うんですが、
そうですね、
うん、ライブはやっぱりエンジョイされましたか。
そうですね、楽しかったですね、
はい、うん、
まあでも5月5日のライブの方は、
はい、
あの他の出演者の方のパフォーマンスも客席側に行って、
うん、ほうほうほう、
一緒にあの飛び跳ねて、
おお、さあさあさあみたいな感じで、
おたげして楽しみました、
うん、はいはいはい、なるほどね、うん、で5月はそれはどちらでなさったんだっけ。
5日は、うん、あの高円寺で、
高円寺ね、
はい、
はいはい、それはもうやっぱり対バンみたいな形でね。
そうですね、それもいっぱい、
うん、出られて、
地下アイドルの方がいっぱい来られて、
はい、地下アイドルね、地上アイドルじゃなくて地下アイドルね、またそれはそれでコアなファンがおいでだった人から盛り上がってすんだよね。
あ、そうですね、
はいはいはい、
面白かったです。
あ、そうですか。
その、ま、お客さんの後ろで見てたんですけど、
はい、あ、そうなんだ。
もうなんかあの、あのファイバー、サイバーみたいな、
ファイバー、サイバー
ダーワーって
わーわーとこうなんか拳で
そうやって、
あの、あ、
楽しい、
秋葉原ダンスみたいな、
そうです、そうです、いや楽しかったです。
あ、自分
一緒にやってましたから。
な、そうなんだ自分のところカラーバー、カラフルバードさんのところではまだそういうファンの方おいでじゃない。
そうです、あ、でもなんか毎回ライブに結構来てくださる方たちはいて、
うん、
まあ、その方たちはあの、なかなか面白いノリの、
なるほど、
はい、
これからまたそういう方たちも増えてくるのかもしれないしね、
は
い、
そうですね。
で、自由が丘の方は、
自由が丘の方は、うん、あの姫宮みちりさんという方の誕生祭という形のライブだったんですけど、
うん、なるほど、あ、みちりさんとここにあるのは、
はい、
みちりさんはじめ、皆様素敵な方々ばかりでしたっていうのは彼女が主催みたいな。
そうなんです、
うんうんうん、
彼女の生誕祭で、
おお、生誕祭
だったんですけど、
あら、まあ、うん、
まあ、あの ライブの会場がですね、ほうほう、カフェバー、
カフェバーでね、おしゃれじゃないですか、
まあ、お店の奥を、うん、ほうほう、まあ舞台にしてって感じだったので、結構狭くてですね、
あ、そうなんだ、
もうお客さんでいっぱいで、
ほうほうほうほう、
なんせカラバーは人数が多いので、
うん、多いんでね、はい、大渋滞だから
自分たち終わったらさっさと出るみたいな
出るみたいなね、はい、でもまあ広いところで閑散とするよりも密集度が高くて、なんかちょっと汗臭いぐらいで盛り上がる方が、
はい、
なんとなくちょっとこう、親近感も持てて、
そうですね、
ね、結構なんじゃないですか、
お客さんとの距離も近いんでね、
う
ん、
あ、そうですか、わ、
はい、
かりました。じゃあ、まあそんなこととね、ますます、まあ、エンジョイしておいての、はい、あやちゃんと一緒に、はい、お送りしてまいりますけどもね、まあちょっとこう花粉症の部分は気になりますけどそこら辺はちょっと愛嬌とですね、
はい、
マイクを通じて、むしろそのセクシーさを感じていただくというふうな感じでね、
はい、
受け止めていただきながら本日もサクサクと放送の方を始めてまいりましょうか、
はい、
いつものサノマのことキーボー伊藤と
池田彩子の
学大
FM、
始まりました学大 FM ですけどね、まあ、ちょっとこう雨模様ではありますけども、
はい、
そんな雨の影響とかはなかったですか、大丈夫ですか。
そうですね、今日は、う
ん、移動がでも撮影があったんだね。
そうです、そうです、
うん、だからちょっと移動するのに難儀な部分もあったでしょうけども、
はい、
撮影の方はいかがでしょうか。
撮影楽しかったです。
楽しかった。
いろんな服着ました。
いろんな服着た、
はい、
もうおじさんになる、おじさんの頭の中でいろんな服となると、もうそれはもうスチュワーデスだの看護婦だのもう OL さんだのいろんなことになっちゃうんだけども、それはどういうことなんでしょう。
そういう感じの服も置いてあったんですけど、
はい、
ちょっと意外とサイズが大きくてですね、
ほうほうほう、
着てもちょっと可愛い感じにならなかったので、
なるほど、ね、
ちょっとそれはまた、
ほうほう、
違うメイドの格好とかいろいろしました。
メイドさんもね、
いろいろしました。制服着たりもしましたよ。
あ、できれば SM の女王もお願いしたかった
そういう、そういう衣装もあったんですよ。
あるんだ。
あったんですよ。
すごいですね。それ何 の、 写真撮影だったの。
カラバーのライブとかで売れるようにその写真販売したりとかできるので、うん、
あ、でもそれはそれとしてまた撮影会も近いんだよね。マジにそのお客さんを入れての撮影会。
そうですね、そういう撮影会 の、
うん、
行う場所、
うん、
まあ、予約受付中なんですけど、その実際の撮影所で、
うん、
今日
すごいじゃないですか。
まあ、どういう場所かまだみんな知らない感じの
中、秘密の
中、はい、3人、
あらあら、3人さん、
はい、
それはメンツ的には
黄色と黒と緑の3人で、黄色と黒と、
あ、黄色ということはペリカンちゃんだね、
はい、
いつも
とウズラさんと
ウズラちゃんと、
あ、ウズラちゃん、
あ、なるほどね。
ただみんな多分自分の色は全く身につけてないんじゃないかなぐらい、うん、
あ、カラフルバードの意味ねえじゃんみたいな話だけ
どまあまあオフショット、オフショットじゃないな、うん、コスプレショット的な、
なんかそれいろんな意味でなんとなくちょっとこうカラフルバードの活動的な部分っていうと多岐にも当たってきたし、
はい、
アイドル、まあ、お笑いアイドルとかってねペリカンちゃんなんか言ってるけども、はい、なんとなくそういう意味で充実してきたんじゃないの。
そうですね、
ねえ、なんか取り手もなくただライブやって取り手もなく何かやってっていいんじゃなくて、一つのこう、はい、方向性に向かっていろんなことをやりながら、うん、その向こうにあるものを目指してるみたいなね、
はい、
いいじゃないですかそれで、まあ、本人的にもエンジョイしているんだと。
そうですね、
いうな感じでね、
なかなか楽しかったです。
あ、そうですか。そんな話もね、今日は、まあ、とにかくあやかちゃん、あやちゃん担当放送ということでね、
はい、
詳しいお話は 後ほどですね、しっかりと伺ってまいりたいと思いますけどもね、
はい、
今日はまた あやちゃんが、お芝居関係の学園にご出演のね、
はい、
過去にご出演の劇団祭りの準備さんのワークショップにも参加されたみたいな話があって、
はい、
その辺のお話もね、
はい、
またじっくりとお伺いできればと思いますし、
はい、
その絡みで、まあ、飛び入り参加みたいな形でいろいろお話を伺っていくこともあるかもわかりませんけどね、
はい、
番組の方的には本日の書き方のメールの紹介からいつものようにお送りしてまいりましょう、
はい、
伊藤様ということで、池原摂氏流は次期家元松野光晴さんからいただいてますね、一気に蒸し暑い気候になってしまいましたが、お変わりなくお過ごしでしょうか。池原摂氏流は総流、まあ、だから、まあ、立ち上げられてかってことでしょうね、
はい、
80周年ということでですね、 その記念として台湾にて、福井家元、次期家元によるデモンストレーションを中心とした台湾特別公演稼働展を開催いたします。これもだからもう行って帰無事に帰ってこられたらしいんですけどね、台湾の花を使ってどんな生け花ができるかぜひまた写真でご覧ください、うん、また雑誌、声優グランプリ、4月号5月号にて声優歌手の私この人検索してもらったんだ
千原みのりさんです。
おご存知、
はい、
茅場町の茅、ね、目っていう定時だよね、はい、千原さんってお読みするのこれで、はい、でみのりさんって言うんだ。
みのりさん
よく存じだね、
はい、大好きなんです。ああ
そうなんだ。その人となんか、その人と加えて、
はい、
雑誌今度は SOUP スープっていうのか、はい、SOUP ってね SOUP だの6月号、はい、表紙がこれはね、吉高由里子さん、
はい、
にてモデルの愛花さんが生け花と茶道体験をされた様子が掲載されていますので、うん、ぜひご覧ください。すごいじゃないですか。うん、いや、お嬢知ってるんだね。だからね、はい、その他物語からシナリオ講座無料特別講座のご案内、電子書籍物語文庫コンテンツ募集ということですね、うん、最後に5月26日土曜日、稼働夜会バージョン11にもバージョン11って呼んだ方がいいのかなにもお早めに、ご予約ご連絡くださいということでね、
はい、
生け花摂取流直営元マスノさんは、まあ、何と申しましても、うん、こちらのインファームさんを最初にね、
はい、
ご紹介いただいた、うん、方ということにして、はい、先ほど冒頭で申し上げましたように私が10年間やってた屋上パフォーマンスのビルの、うん、
はい、
オーナーのせがれさんということでね、まあまあブルジョアだったりとか、まあ、ボンボンですわ、それでもまあお人柄がね、
はい、
やはりこの、そのお花とかそういった教養に教育とか教育に培われてすごくまあ徳のある方なんで、はい、お若いんですけどね、まあ、慕われて、そういう生徒さんがいっぱいおいででですね、はい、ますますご活躍ということで、はい、いよいよもう世界へ飛び出してでもね、華道のそういったこう講演をなさったりとかイベントをされるというようなことでね、
はい、
素晴らしいんじゃないかなというふうに思いますけども、はい、ますますそれこそね、反映されるということで、お嬢はお花とかどうですか。
いや多分
花の方が気になる。このグズグズの、
ね、
花粉症の花の方が気になる。ブタクサいけちゃえ、ブタクサを。ブタクサをいけちゃうみたいな。
耐えられなくな
る。耐えられなくなる。まあそんなことでね、あ、ご常連の柴田恭平さんがお越しになりましたところでね。もう今日はあやちゃんのひょっとしたら、はい、ファンの方たちがもう一挙に集うみたいなことになるかもしれないんで、そうなったら後でネルトンクジラ団みたいにして、ちょっとこう、告白タイムみたいなことで、
おっと
そういうのもありかなぐらいに思ってますんで、それはまあそれとしてサンママにちょっと どういじらせてもらうか楽しみにしてる部分もあるんですけど、で当の俺がちょっと待ったコールしたりなんかしてよくわかりませんけど、それは、まあ、MC を忘れてでもそんな風に盛り上がっていければいいなというふうに思ってますけども、
はい、
まあまあでもお花のね、話に戻りますが、
はい、
それこそ第1週目サブパーじゃなくて第2週目サブパーの、
はい、
天音夏さんなんかは、
はい、
こちらの生け花摂取流に、
はい、
まあ、生け花の体験入学みたいなことを一度レポーターとしてやっておいでだったりしてるんですけどね、だからお嬢なんかもいっぺん行かれるといいかもしれないよ、台湾まで台湾はないにしても一度行かれると、
はい、
またちょっと違ったこう感覚でね、
そうですね、
うん、まあだからそういったこう興味とか関心を持たれるかもわかんないし、はい、
花を気にしながら花を生けると、
うまいこと言いますそうそう、そういうのもありじゃないですか面白いと思いますよ、いろんな部分でね、そういう見識が広がるっていう部分で、ね、
はい、
まあ お嫁入り前のいいね、お年頃のお嬢さんですからお花とかお茶なんかもよろしいんじゃないですか。
そうですね、
ね、はい、また機会があればどんどん参加していただければと思いますし、
はい、
生け花摂取流さんますますのご繁栄をご期待申し上げておりますし、また学芸も負けずにね頑張っていかなきゃなといったところでございますね、
はい、
はい、続いて、
はい、おはようございます、
はいはい、
劇団三国の渡辺英子さん、
はいはい、
吉田さんとお話しされたようでとりあえず一安心しました。
ほうほう、
吉田さんとは今後もいろいろとやる予定でいますので、また3人で集まれたらと思います、
はい、
それと今回実は来月に私が所属している劇団の公演があります。伊藤さんは大先輩ですから、よかったら来ていただいていろいろとご指導いただけたら嬉しいです、劇団ブルース、
ブルースタクシー、
第20回公演、思えば遠くへ、
点点点
点点点、うん、日時が、6月6日の水曜日から10日の日曜日、うん、場所が中野ザポケット、うん、チケットが前売りが3700円、当日が4000円ですね、うん、詳細はホームページにてご確認ください、
はい、まあ、これはその劇団三國というふうなことで、はい、早稲田のですねドンという、はい、まあ、称されておりますっていうか、まあ、そういうふうに愛称なんですけども、はい、吉田さんとね、
吉田さん、
お嬢は吉田さんご存知だったっけな、は
い、うん、先月の、うん、段階でなんか連絡が取れないっていう話でしたよね。ね、う
ん、相変わらず、まあ、消息不明には違いないんだけど、ただ生きてるということだけは確認できたみたいなんで、それはそれで良かったなというふうに思ってるんですけど、はい、まあ、放送を通じて早くね、
はい、
吉田さんには、出てきていただくように、今もうそういった意味で言うと、はい、消息不明は、早稲田の吉田か、はい、尾崎清彦かっていうぐらいなんで、ちょっとお願いしたいなと思ってますけども、そんな吉田さんと一緒にね、
はい、
劇団三國を立ち上げられた渡辺英子さんは、
はい、
ブルースタクシーっていう劇団さんにも所属しておいてて、
はい、
これがまたいいお芝居見せてくれるんですよ、うん、だからまあそんなことで、はい、伊藤さんもよかったらお出かけくださいっていうことなんですけどね、はい、まあ、なかなかちょっとお約束はできないんですけども、うん、アナウンスだけでもさせていただきたいなと思いますので、はい、とにかく、まあ、渡辺さんのサイトでも、はい、サイトって言いましょうか、ブログでも、はい、あるいは劇団三國さんにもきっと告知されることだと思いますし、はい、中野ザ・ポケットさんではその6月6日から10日まで行われるということなんで、そちらのサイトにて、時間等ですね、改めて確認していただいて、どんどんと興味と関心がおありの方はお出かけになっていただければなというふうに思いますけどね、はい、渡辺英子さんもまた頑張っていただきたいと思いますし、盛況のことをねご期待申し上げておりますし、また学大 FM にもいつでも遊びにお出かけになっていただければと思います。続きましてお世話になっております、デザイナー&イラストレーター森田信彦さん、豆腐マンのキャラクターデザインの件ぜひ担当させてください。早急な対応はできないかもしれませんが、必ず出来上がり次第ご連絡いたします。 CD 聴かせていただきました。とても元気になりました。歌はやっぱり人を明るく元気にする力を持っていて、とても魅力的な芸術だと思います。また吹上さんの番組が実現できることを私は祈っております。吹上さんは西さんと違って役者に対して考え
書いてないですよ。
書いてない。吹上さんは役者に対して考えがとても真面目で、個人的に彼が好きです。あ、書いてなかったね。
はい、
個人的に彼が好きですと。うん、大丈夫かなあいつは。ぜひ、この新番組を控えに飛躍できたら、私は嬉しいです。私も何様のつもりかって話ですけども、ぜひ、推薦したい気持ちでいっぱいです。学 F がこれから拡大していくのがますます楽しみですということでね、森田信彦氏、まあ本当にそういった意味で言うと、お前が頑張れよって話だけどね、まず最初に。でも人間がいいやつなんで、はい、いいやつって言ってたけど、いい彼なんで、やはりこう自分も大変な中に、はい、そういう劇団、祭りの準備さんだったりとかね、はい、その中のその吹き上げ師とか、はい、西さんに対してですね、はい、まあそういう思いを寄せておいでだということで、そういった意味で言うと、森田氏にもね、はい、いろいろとその大変な中、まあ頑張っておいでのご様子には違いないので、また1枚、2枚でもね落ち着かれたら、そちらの新しい新規番組の立ち上げに関してもご助力いただければなと思いますし、で彼はなんつってやっぱりその腕っていうか、その技術が終わりだから、
はい、
そのデザイナーとかイラストをされるね。で私は私でいろいろ彼に、まあ、手助けをいただいている部分もあるんですけども、前か、かねてからそのなんとかしなきゃいけないなと思ってた、その豆腐ソング、はい、でこれはもうロックンロールバージョンとカラオケバージョン、はい、いやごめんなさい、バラードバージョンとあるんだけど、はい、その豆腐ソングを、
はい、
まあ、なんとか何台だろうかみたいなことで、
はい、
まあ、そのサンママンに続いてっていうかな、アナザーバージョンっていうか、アナザーシングで、はい、その豆腐マンというのをちょっとこう、
どうだ、豆腐かぶるんですか、
豆腐をかぶっちゃうかなと。だからただね、笑うけど、なんで笑っておいでか分かんないけど、豆腐ってマンになりにくいのよ。
豆腐
って四角で白いだけでしょ、はい、あれを戦隊ものみたいに仕上げるにしてもさ、
豆腐をくり抜いたみたいにしてかぶるんですか。そう
そうそうそう、ただ単に
豆腐がある
そういう感じしかイメージが浮かばないわけでさ、はい、いや笑うけどそうしかないわけさ。そこにマントつけてなんかね、はい、あれしたってそれでみたいなことじゃん。だからそこはもう俺らのあれではデザインとかね、はい、ちょっとイメージしづらいので、はい、そこをなんとかそのプロの森田氏にお願いして、はい、あのコーディネートしてもらえないだろうかなということでね、はい、ちょっとこう投げてみたら、
はい、
ぜひ担当させてくださいということで、
はい、
まあまあそこどうなるのかね、楽しみなんですけども
です、ね、
まあまあできればそういった形で新たにその森田氏のお友達の方っていうか、まあ、お知り合いの方も、はい、それについて興味とか関心を持ってくださっている方がおいでのようなんで、はい、いろんな意味でそういう相互扶助的な形でコラボレーションし、
はい、
でも分かんないですよからね。
そうですね、もしかしたら豆腐のパックを頭に乗せるみたいになるかもしれないですね。
そういう分かんないですからねじゃなくて私が言いたいのは、はい、そうドリーミング的な話。
あ、ドリーミング的
な、そうそう、だってまあまあサンママンは大して、まあ、この程度ですけども、言ってもまあご当地のね
、はい、
ヒーロー的な部分で言うと、はい、ある種認知度を得てるわけですけど、はい、豆腐ってインターナショナルじゃないですか。
まあそうですね、
アメリカでもその例えば、どこだっけな、ハウスとかね、
はい、
ああいうところのその工場が、大きな工場があるぐらいですし、
はい、
フランスだってそれはもう東南アジアだって TOFU 豆腐で、
はい、
もうその日本人でいうそのカラオケとか、
はい、
でまさに芸者とか、
はい、
侍みたいなことで知名度っていうのはもう浸透してるわけですよ、はい、でどこでも食材として扱われてるわけですから、はい、これ例えば話分かりやすいところで言うと魚魚魚魚みたいなのがあったでしょ、
はいは
い、ああいうふうにして豆腐豆腐豆腐、これは完全にパクリですけども私の豆腐ソングと豆腐漫画、これインターナショナルに展開されるってことになると、はい、これはもう大変なことになりますよ。
それ本当豆腐マン結構重要になりますね。
それはそうですよ。これはもうあなたみたいにその豆腐のパッケージ頭の上に乗せてみたいな、そんなあれじゃなくて、
これじゃちょっと申し訳なくなっちゃいます
もん
ね。
そうそうそう、だから森田氏のこれ役割が相当重要視される部分になってくるんで、
はい、なってきますね。
その代わりそうなった場合には森田氏のこうデザイン的なこの印税じゃないけども、
はい、
これ莫大なものと考えていいんじゃないですか、
う
ん、
はい、
そうなると私はもちろんそれはもうまあ、その権利関係においてね、まあ早く抑えるとか、まあ取っ払いで3万円ぐらいで片付けるとか、まあ権利関係はね全部こちらで抑えるという形にしなきゃならないという部分はありますけど、まあそうなってからの話ですけどね。でもまあそれはまあ冗談抜きして、森田氏もそういうふうにして、あの豆腐マンをデザインしたのが森田信彦だってことになれば、はい、
うん、
これはねもう劇団祭りの準備とかかかってる暇ないですよ、そんなの彼は彼としてどんどんそっちの方でもう躍進していくんじゃないですか、きっと。まあまあ そんなね、
はい、
ことも、まあ、そう一つの冗談は冗談としても、
はい、
夢は夢として結構なことじゃないですかなことなんでね、
はい、
いろんな意味で森田氏も頑張っていただきたいと思いますし、
はい、
彼は今はそんなこと言ってる状況じゃないようなのシリアスな部分も終わりのようなんで、まあ、心身ともにね、
はい、
頑張っていただきたいと思うし、あやちゃんからもちょっと頑張ってってメッセージ送っておきましょうか、
はい、頑張ってください。ぜひお会いしたいんで、
ね、
はい、3週目にぜひ、
ね、遊びに来ていただきますようにね、はい、お出かけになっていただければというふうに思いますよ、
はい
はい、最後になりますか。
はい、学 F 別枠での新番組立ち上げについて、
はい、
劇団祭りの準備吹上和樹さん、
お
特別公演の方も怪我人も出ることなく無事に終わることができました、
はい、
なかなかご連絡できず申し訳ありませんでしたが、新しい枠でラジオ番組をやらせていただく件で5月15日にお伺いしようかと思っております。また昨日池田さんに僕らの映像団体のワークショップに参加していただき、当日は池田さんの担当日だそうなので、またお会いできるのが楽しみです。
い、
話は変わって、森田さんのブログで拝見したんですが、
うん、
退社されるようですが、今の自分に協力できることがないのに力のなさを痛感しました。
あ、なるほどね、
はい、
これはもう性格のいい方の劇だな性格のいい方のちょっと怒られちゃうけど、まあ、祭りの、ね、準備、吹上和樹さん、
はい、
だから、はい、私こんなにその森田氏と吹上氏とその、はい、仲がいいっていうか、人間的にそういう密な、ね、
はい、
思い入れがあるっていうふうに思ってなかったので、このメールはぜひご紹介させていただきたいなと思って
、はい、
ご紹介させていただいたわけなんですけど、
はい、
やっぱりこうそれはね、森田氏もやっぱりそのことがあるから劇団祭りの準備さんにね、うん、成功していただきたいとか、うん、そういうふうな思いを込めての メールだと思うんですが、
はい、
やはりこう そういう友達関係の良さの中でも、うん、人間その人にはなれないわけだし、
はい、
その人の全てをフォロー しようとだって身内だってできないことはできないわけですからね、はい、だとしたらそのこの、吹上氏は、はい、そういう森田氏のことについてね、まあ、自分の無力感を感じましたみたいなお話には違いないんだけど、それを踏まえた上で自分が今度どうするかとか、まあ、そういう人間になろうとか、はい、まあ、そうじゃなくて、自分自身もこういうふうに頑張ろう、ああいうふうに頑張ろうみたいな話になってくると思うんで、
はい、
正直私も本当に大変だった時に、あの親戚 の、 あのいとこのお兄ちゃんだったんだけど、はい、その人に、まあ、助けてもらったことあるのね、
はい、
だからそれはもうそういう助けてもらった時に、あ、そのいとこの、
はい、
まあ、あの常に兄ちゃんって言うんだけど、うん、まあ、ぶっちゃけ言うとそのお金が足んなくて、
はい、
20万あの30万いや20万でもいいからなんとかなんないだろうかって言ったら、うん、はい、なんとそのお兄ちゃんが、
はい、
30万いや20万でもいいんですみたいなことで本当に苦しかった時にお願いしたら、なんとその倍の40万落ちた。
あら、
これかっこいいなと思って。
すごいですね、
うん、だってね、30のとこ20で言ってたら、うん、普通30でごめんなみたいな話じゃん。ところがそれよりも上回るお金を送って調達してくださったんで、
はい、
うわかっこいいな兄ちゃん、かっこいいわと思って、うん、俺こんな兄ちゃんになりたいなと思っていま、うん、だに決意してるんですが、もう4万円も貸せないぐらい借りたいぐらいの自分なんですが、
はい、
まあしかしそういった意味で言うとね、うん、吹上氏の思いっていうのはなかなか伝わってくるんで、はい、今すぐ森田氏に40万円送金していただきたいなと全然違う話違うことになってるよみたいな、まあまあそれは冗談としてもね、
はい、
まあ、そんな風にしながら、あ、まあいいお友達関係築いていただきながらね、だからむしろそういう時はあのそういう友達関係を培うっていうか、あの気持ちの疎通をこう厚くするみたいなこともあるわけで、だから、はい、あの時こんなことがあったねとか、あの時代があったから今があるねみたいなお話ができるっていうのはね、
はい、
あの一番いいんだみたいな話をあのチェッカーズの、
はい、
あのフミヤさんがしてたという話をバブルガムのトムさんから聞いたことあるんですけども、だから本当にそれはそうだと思いますね。だからまあ本当にそういうふうにしたいい関係の友人関係を築いて、ね、はい、信頼をまた培っていっていただきたいなというふうに思いますけどね、
はい、
まあそんなこんなで、本日の書き込みメールの紹介が終わったところで本日の1曲目、はい、池田彩子さんとくればなんといってもこの曲ということで、いつものナンバーでは違いないんですがご紹介いただきましょうか。
はい、はい、カラフルバードのナンバーから鳥肌。
世界へ羽ばたけ、空の彼方へと、カラフルバード私たち鳥肌。ある日何も知らない世界に、行きたいと夢を見た。さあさあさあさあ、
はい、そんなこんなでね、聞いていただきましたカラフルバードさんのナンバーで、おなじみ鳥肌でしたけどね、
はい、
もう新曲もそろそろなんか用意されてるみたいなことですけど、
そうですね、曲はあるんですけど、うんうん、まだあのレコーディングに、
レコーディングまだね、
はい、至ってないので
、至ってないんで
そろそろ、そうですね、
うん、
いい感じ、鳥肌も飽きてきた
から、こらこら、そういうこと言うんじゃない当事者なんだから、あなたそれにしてもこの前ね、はい、秋葉原の秋田犬さんでしたっけ、
はい、
あの時に聴かせてもらったけど、すごくそれはそれとしてまたノリのいい感じの曲だったので、
可愛、
は
い、らしい曲になってます ね、
ぜひあのレコードリングバージョンで、
はい、
ちゃんとした形で ね、お聴かせいただければなというふうに思いますけども、はい、そんなこんなで聴いていただきました後には、あ、今日の時事ネタという形でね、はい、ご紹介してまいりますので、はい、皆さんもですね、読まれた10項目の中から気になった話題に、コメントをですねいただきますように、自分ならこんなふうなことにコメントだなというふうなことで、はい、お考えになりながら聞いていただければと思います、はい、まず最初に亀岡暴走事故、危険運転罪の危険運転罪の適用断念、少年を火災装置へということがございましたり、続きまして客室以外から出火か、福山ホテル火災で広島県警現場検証ということがございましたり、続きまして韓国大統領ミャンマーへ、これは暗殺未遂かっこ乱軍かっこ閉じる事件以来29年ぶりということがございましたり、続きましてゆるゆる自虐と郷土愛宮崎ソング動画サイトで人気、一方大阪八尾ではコアキャラ埴輪皇帝登場どうですか
埴輪皇帝、
これ大阪八尾って言ったらお嬢の方のエリアでしょ、
まあ
ちょっと離れる、
八尾はあんまり
そうでもないか、
はい、
これだからね、ゆるゆる自虐と郷土愛宮崎ソングつってね、
はい、
これ宮崎の方で、まあ、あのキャラクター今ほらゆるキャラって流行ってるじゃないですか、はい、それをその今その自虐ネタでね、
はい、
宮崎県はそういうこう狂牛病とかで不幸な事件もあったけど、
はい、
ただなんかこう時間とかにそういうのルーズだったりするんだけど、
はい、
そういうなんか県民性みたいなものも含めて、はい、宮崎いいとこだから皆さんおいでよみたいなことを歌ってたりとか、
はい、
まあ、それをキャラクターが表現したりするんですけど、なかなか愛らしかったりとか、はい、で人気なんですって今、
はい、
だからさっきもほらその豆腐マンにまた戻るけど、
はい、
それについてね、今そういうゆるキャラだったりとか、はい、あとね焼き鳥おじさんっていうのがあって、あのいやいや焼き鳥のこうやってこうなんか踊るんだよ焼き鳥を、って、それがなんか流行ってるっていうんで、うん、だからもう YouTube とか見ても何百万アクセスみたいな、何十万アクセスみたいな、でいい音踊ったのとか、その町会とか商工会議所のおじさんたちが会議室でこんな手を広げて、それこそ鳥の羽みたいにバタバタしながら焼き鳥おじさんって歌ってんだよ、で踊ったりなんかしてんだよ、だからそれをそのイメージしつつね、まあ、こんな風にしてブレイクするとか話題になるといいねっていうことで、はい、豆腐マン、
うん、
ね、あのそれに続けということで、
はい、
で森田氏に動画を送ってきました
なるほど、
そうで森田氏がそれを見てどういう風にその、豆腐マンに反映されるのかどうなのね、はい、それはそれで、まあ、楽しみっちゃ楽しみなんですけども、
はい、
まあ、そんなことで、今ねそういったことを言うキャラブームでございますけどね、うん、大阪は八尾の方ではコアキャラらしいですよ逆にね、続きまして火葬場ペースメーカーお断り、破裂事故、学会の調査へということでね、だからそういう意味でこう、その仮装してるとバカーンと爆発したりすることがあるらしいんですよ。続きましてギリシア総選挙回避へ、調整続く大統領全7党首と会談ということがございましたり、続きまして財政緊縮策に抗議、スペインで数万人でも広場を占拠ということがございました。続きましてオリンピックですね、五輪見えた、これは海老沼 V3 平岡は5連覇柔道全日本選抜ということがございました。続きましてお嬢なんか興味あるんじゃないですかね、金環日食クライマックスは福島郡山の仮設で、観察会ということがございましたね、これなんかも興味あるところじゃないですか。最後ですけどもテルマエロマエイタリアへ逆輸出、上戸彩のこれは父ってあれですよ、父の父ですよ、
はい、
父母の父じゃないですよ、父何年言わなくてそのまあまあね、おっぱいのおっぱい話、暴露、安倍博士も笑いといったところですけどもね、はい、さあ気になったところでお嬢的にいかがでしょうか。
そうですね、テルマエロマエも気になるんです
が、これ本当に流行ってんの
これあの、はい、私アニメをやってたんですよ。アニメが最初に。
何でやってたっていうの？
あ、もうなんか
アニメありきなのね。
元が漫画で、
漫画でね。アニメやってたって、なんかあなたがアニメになんか絡んでたのかなと思った。
絡んでないんですけど。
絡んでなくて
アニメを見てたんです
けど。見てて、はい、その当時から面白かったと。
そうですね。もうなんかまず漫画で結構人気があって、はあはあはあ、で
何百万部売れたとかそんなんだよね。
で、
うん、
でそこからまた映画、
映画化ということで、うん、でキャラクター的にぴったんこだっていうんで話題になってるわけでしょ。
そう、確かに本当にそうなんですよね。
お、濃い濃いあれね、はい。それであの平たい族みたいな、
平たい顔族
なんだよね。
はい、平たい顔族です。
うんうん、まあ、中には彫りの深い人もいて、そういう人たちがローマ人を演じてるわけだよね。
そうそうなんです。日本人がローマ人を演じてるので、
そこがまた面白いんだよな。でその代表がその阿部寛さんだと。
はい、
あ、なるほどね。で結末っていうのはまだあれなの、わからないの？
まあ映画とか多分ちゃんと見れば、
うん、
どうなるん
ですかね、まあ、
結構1話完結物語みたいな感じだったんで、アニメも。
なるほど。でお嬢的にはこれはやっぱ映画とか見に行きたい方ですか？
ちょっと行きたいですね。
ちょっと行きたいなと、はい、これどこが一番興味と関心で、持てるところですか？
ゆるいんですよ。
ゆるいんだ。
とにかくあの、
はい、考えなくてもいいみたいな。
あのお風呂作っていく物語。
はい、そうそう、それそのぐらいわかりますよ。
まあゆるいですよね。
ゆるいんだ。それこうほんわかしてる感じがいいんだ。
はい、
うんうん、いやそのバイオレンスだとか今風のこの社会性を帯びたどのこのとか、はい、それテロリストがどのじゃなくて、もうその奇想天外なアイデアといいその風呂というテーマといい
テーマもそうだし、うん、銭湯にいきなり現れるところも面白いんで、まあなんだろう、 もうなんか終始笑って見れるものなのかな。
それは 今一番求められてる部分かもわからんね。なるほどね。どうですか、でも例えばお嬢がそういうんでお仕事で、はい、映画のあれでご発注があったとしたら。
いや、ぜひ
ぜひやりたい。
ぜひやりたいです、ね。
父話とかありますよ、これ父話父話どうですか、これ OK なんですか、この辺は。
まあ、いいんじゃないですか、
ね、いいんじゃないですかと、
はい、
ああ、なるほどね。いいらしいですよ劇団の方聞いてたらどうぞいいらしいんで、どんどんとその辺採用していただければなと思います。その回だけ私も見に行きたいと思いますね、お芝居の方ね。まあまあ冗談抜きして、でもどうですかね、そういった意味で言うと、うん、一番興味と関心があるところというと、
まあでもこの金環日食、
金環日食、はい、これはもう何十年とか何百年に一回みたいな話です、はい、ですからね。でなんかあれじゃないですか、女のお嬢さん的には、
はい、
それを見たる見ると演技がいいとか、なんかこう結婚 そのリングにちなんで、逆にリングだと俺演技が悪いんじゃないかと思うんだけど、貞子じゃないけども縁が結ばれるとかどうのこうので、そういう商戦が激化してるみたいな話聞きましたけども、
まあでもまあこの間って、まあちょっと前にも日食、うん、月食、
はいはいはいはい、
うんうん、あったじゃないですか、
はいはいはい、
私あれ歩いてる時に見て、
あ、そうなの、
なんか月変だなとか思いながら、
月変だなと
そう、なんでみんな上ばっか見上げて歩いてるんだろうとか思ってたら、
はい、
ちょうどその日だったみたいで、ね、重なった瞬間とかちょうど見てて、
うんうん、ということはそんなに、ま、あのどうしたって見なきゃいけないとか、
もうなんか見れたら
いいなぐらい、
ね、いいなぐらいですけどね、私は。
そうだね、もうそれよりも、
はい、
なんかこう、もうその花より団子でもうむしろね、そういう、こう天を見上げるよりも地べたに落っこってる饅頭でも食ってやろうかなみたいな、
そんな感じです
ね。そんな感じです、
はい、
なるほどね。まあまあそれにしても、興味と関心がおありの方はね、そういったことで何十年に1回のイベントらしいんで楽しみにしておいでの方がね、うん、おいでには違いないんだというふうに思いますけどね、はい、さあそんなこんなで今日はですね、今日の時事ネタこの辺にしまして、はい、KO レコードの CM についてお嬢の今日は担当放送ということで、
はい、
コンテンツについてね、
はい、
これまでちょっといろいろ考えてきた向きがあるってことと、それとまたどんなふうに展開していくのかっていうふうなことでね、はい、具体的にお話を進めてまいりたいと思いますので、はい、それでは KO レコードの CM についてね、お嬢のサブパーソナリティの新コーナーに移ってまいりたいと思います。それでは CM でこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムに様々な愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常が まるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
新コーナーではありますけどね、本日は今のところ特にゲストもございませんことで、本来の番組らしくアシスタントの池田彩子さんにですね、このところのカラフルバードのライブの報告、あるいは今後の告知、そしてご本人の個人情報のお知らせ並びに、かれてからね、どうしましょうというふうなことでお話ししておりました。ご自身のコンテンツについて伺ってまいりたいと思いますけども、はい、さあ、愛ちゃん的にはいかがでしょうか。
そうですね、
はい、まず最初にカラフルバード冒頭でのね、
はい、
情報を軽くご紹介いただきましたけども、はい、どんなふうな盛り上がりでしたか。
そうですね、
内容としてはもう一度ちょっと改めて、
はい、
そのいついかにどんな内容で、催し物があったかちょっとお知らせしておきましょうか、
はい、
ご報告ね、
はい、
うん、
そうですね、5月の5日に、
うん、
まあ、高円寺で、はい、
うん、なんていうところ箱だったの。
ショーボートですね。
ショーボート聞いたことあんな、うん、高円寺はあんまり大きくなかったんだっけ。なんか
高円寺も、
うん、
あ、でもステージ的にはあの秋葉原のところと同じぐらいかな。
ほうほう、
もうちょっと大きいかなぐらいですね。
高円寺中野って言うと結構そういう箱あるからね、うん、
まあ、お客さんが入るスペース的には結構まだ広い方かな、うん、
なるほど、
そこまでちっちゃいなっていう感じではない。
はいはい、そこに8名
8名、
ほら大変だま、
うんうん、楽屋もちっちゃいんで、
楽屋もちっちゃいんで、はい、はいはい、お試合へし合いで、でもまあそれだけになんかこう修学旅行みたいな楽しいわな。で、
でも私は自分の出番が終わった瞬間からずっと外で、
うん、
遊んでました
、ね、はい、そこら辺は自由なの。
いや、もう他の出演者の方の歌も知ってる曲が結構いっぱいあったので、
うん、あ、なるほどね、そういう楽しみ方いいやね、はい、それはそれでね、
はい、
で、例えばそのグローリーの社長さんは毎回毎回やっぱりついてこられるの、はい、それじゃなくてもうここ行っておいで、あそこ行っておいでみたいな形なの。
そうですね、予定が合えば、うん、来られる感じですね。
なるほどね。もうでも社長抜きでどんどん出かけられるようにならなきゃダメだよな、うん、それはな、うん、初めてのお使いじゃないんだからな。
そうですね、うん、たまに見に来るみたいな感じですね。おーおーおーお
ー、なるほどね。
5日は、はい、まあ、あのメンバーだけだったんですけど、
はい、なるほど、はい、で、次が自由が丘の方で。
そうですね、はい、13日
それは、その主催の方のお誕生日の、は
い、生誕祭ということで、
うんうんうん、その方は何、その白鳥玲子みたいなこう お嬢様の生誕祭っていうぐらいでなんかこう、あのお集まりみたいな感じでこう集まっちゃうみたいな、そんな感じなの。
いや、そんな感じでもないんですけど、うん、気さくな方 で、
はい、アイドル的な
思考の方、ね、可愛らしい方。
おー、そうなんだ、
素敵な方でした
、でもやっぱりそういうののこうネットワークがどんどん広がってって、
うん、
ね、今後も、カラバーさんいいから一緒にジョイントライブやりましょうよみたいなね今度横浜アリーナでやるんでみたいなことになるといいよね。
いいですね。
ね、うん、はいはい、はい、で、それが結果的に、まあ、盛り上がって。
そうですね、はい、楽しかったです、ね、
楽しかったと。
まあ、でも本当に、はい、うん、他の出演者の方それは見れなかったんで。
それは残念だよな。
そうなんですよね、勉強にもなるんで、ね、本当は見たかったんですけど。
それはね、大事なことみたいよ。あのやっぱりそのこういう芸事っていうのは教えて教えられるもんじゃないって言うじゃないですか。だから例えばの話、落語家、僕は落語が好きなんで落語の例え話をさせていただくんですが、
はい、
それはもう師弟関係でもそれは、例え えば役者さんでもそうだと思うんですけど、うん、まあ、クレイジーキャッツっていうかな、そういう人たちだったら、はい、例えば、まあ、原はじめさんっていう方がいて、うん、その原はじめさんじゃないや、植木人さんっていう方がいて、小松政夫、小松の親分さんみたいなね、はい、ああいう方たちはタクシーの運転手したり、タクシーのじゃなくてその車のお抱え運転手をやったり、はい、脇でそういう、こう舞台を拝見したりしながら、でまたそのお食事に連れて行ってもらえて、その芸談を話を聞くとか、
はい、
でまたそういうところでのそのこう言ってしまえば、うん、本当に一流の芸が毎回毎回見れるわけじゃないですか、
はい、
で毎回毎回そのそういう教えを請うことができたりとか、うん、でその方がまた一番好きな師匠だったりとか追いかけてる人だったりすると、うん、これは身にも皮にもなるわね、
うん、
だからそういう経験とかキャリアがいずれ花開くみたいなことがあるらしいので、僕はまあそういうその師弟関係とか徒弟みたいなことはなかったので、そういう思いがなくこうやってきたことは自分自身で後悔はしてないんだけど、
はい、
ある種、そういうお話を聞くと、あ、羨ましいなと、結構な話だなと思わないことはなかったりするので、今お嬢がね、そういうはたまたまそういう話出たけど、
はい、
やっぱりそういうこういろんな方たちのこう一緒にブッキングすることによって、その方のその歌唱性だとか、
うん、
そのパフォーマンスだとか、さまざまなそういう、こう、演技ですよね、
はい、
そういうのを勉強されるっていうのは本当にいいことだと思いますね。
そうなんですよね、私パフォーマンスがいかんせん苦手なので。
そうだっけか。
自分が踊るとかに関してはいいんですけど、
なるほど、確かにその苦手さ加減が、その今ヘッドホンのこうシールドをこういじってる感じが非常に出てますよね。
そうなんです、いかにも苦手だなっていう感じがね。お客さん巻き込んでわーわーみたいなのが結構苦手なんで、そういうのは、
そこはもうあれだろう、むしろ第一週目サブパーのアクちゃんなんか、
あ、はい、
得意っていうんじゃなくて、あの子はもうああいうのが自然にできるキャラなんだな。
そうなんですよね。そう、もうあれも慣れだなとも思うんですけど。
じゃあお嬢はそこは自分として、
そうですね、
そんな風にできるようになりたかった
り
とか、
できるようになりたいんで、できるだけいろんな方のそういうパフォーマンスとかは見たいなと思うんですよね。
それを自分でどんどん勉強したり吸収していこうと、
こういうやり方もあるんだなみたいなのを勉強したいんですけど。
勉強といえば、それはそれと、この前ね、その劇団祭りの準備さんのワークショップに行っておいでだったって話でしたけども、はい、 その辺はどうですか。まあ勉強になったには違いないんでしょうけども。
そうですね、久々に、久々にワークショップっていう
ワークショップ、はい、ワークショップって大体何なんだっけ。なんか営利目的じゃなくて、何かいろいろそういうのをこう伝えたりとか、また、はい、みんなで一緒に勉強しようみたいなことらしいんだよね。
はい、
で何が楽しかったり勉強になったりしましたか。
そうですね、やっぱりなんだろう、同じなんか一緒に活動してる人だと、もうなんか、大体、なんだろう、
まあ、引き出しだったりとか、その行動、
なんか、この人はこう来るみたいのが分かるじゃないですか、
パターンとかがね、
でもやっぱり、ワークショップとか行くと、知らない方がやっぱり多いんで、いろんな引き出しが
見えてくるんで、あったり、考え方があったり、演じ方があったりと、ということでね、
勉強になりますね。
あ、そうなんだ。みんなで一緒にこう般若心経を上げたいとか、なんかそういうことするわ
け。それはさすがに般若心経ない。
そうじゃなくてね。そうなんだ。
はい、
だからまあそういった意味で言うと、今後もまたどんどんそういうワークショップとか参加されることもあるんでしょうけども、
そうですね。
個人的にはでも、今後の予定ということなど、どういうことになりますか。
そうですね、またカラバー関係だと、
はい、
6月の16日の土曜日にまた、
はいはい、
池袋の方で、
おしっかりしてそこはちょっとアナウンスしていきましょうか。
あ、はい、ちょっと私も詳しくをまだ、
分かってない。いつものアンチョコ形態をいじりながら、
そうですね、6月の、はい、16日土曜日に、
6月16日土曜日、場所は、
場所が池袋、
池袋の、
ちょっとおっと、出てこない。ちょっと待ってくださいね。
はいはい。
はい、
これもカラバー のフルメンバーの方たちでなさるの？
そうですね。はい。13日は黒が来れなかったんですけど。
あ、やっぱりぼちぼちそのフルメンバーでできたりできなかったりする状況も起こってきてるわけ。
そうですね。はい、別の仕事だったり予定があるメンバーもあるので。
大時代になるとそうなるよな。
そうなんですよね。
だとしたらあれだろうな、いやらしい話、AKB とかであれなんか40何人とか言うんだろ。
そう ですよね。
あれ1人来れないって言ったらもうあと何されるか分かんないな。
でもなんかもう AKB に関してはもうあの毎日公演してるじゃないですか。でなんかもうテレビとかの仕事がある時はもうその人は欠席みたいな感じな
んですよ、ね、あそうなんだ。もうむしろそういうのが、うん、そっからそのいなくなること自体の方がステータスみたいになっちゃったりしたら、うん、そういうことかもしれないな。
ですね、
うん、だって変な話あの俺らの頃あの堀なんだっけな、あの堀越学園とか行って、
はい、
でその学園でその人気のアイドルだったお嬢ちゃんたちが、
はい、
その教室がいわゆる学校だから、
はい、
学校にいつも行くわけだけど、忙しい子は学校に来れないわけさ。それがだから来れないのが人気の象徴 で、
はい、
でその中でもそのなんて言ったかな、その毎日学校に行ってる私は何なんだろうと思ったみたいな話をあの聞いたことはあるけどね、はい、はいはい分かりましたか。
はい、あ、はい、6月16日ですね、うん、キャノンフェスタ。
キャノンフェスタ、
はい、
うん、
これ読み方が私いまいちまだ分かってない、
うんうん、
07エデンかな、
うん、
池袋のライブインロサ。
何時からですか。
5時オープンの5時半スタートですね、
うん、なるほどね。で、はい、それ持ち時間何分ぐらいの。
これがですね、多分15分ぐらい。
あ、そんな短いんだ、はい、へえ。じゃあもう1、2曲やったらおしまいじゃん。
そうですね、
うん、
多分今、はい、3曲やろうかみたいな感じ、うん、ちょっと
まあまあ今まだそんなにもねレパートリーたくさんあるわけじゃないしね。
そうなんですよ、
はいはいはい、そしてそれが、はい、料金がおいくらなんですか。
これがですね、前売りが、
うん、
前売りが2000円、
うん、
で当日が2300円プラスワンドリンクですね。
問い合わせ先は。
問い合わせ先がです、
うん、
問い合わせ先、
うん、
そうですね、あのカラフルバードのホームページを見ていただければ、
うん、半直やなあんた。それはそうや、だったらこの番組いらんがなって話。今のはなんか福島アナウンスもいらんがなって話。はいはい、まあおっしゃる通りなんですけどね。
そうですね、
はいはいはい、なるほど。
あと多分各メンバーもそれぞれ、
うん、
ブログとかにアップしたりもするので。
なるほどね、はいはい、まあ、だからいずれにしてもそちらの方を注目していただいて ね、はい、確認していただきながらお出かけいただければと思います。その他にはどうですか、はい、
その他ですか、
うん、
その他は、まあ、撮影会の
撮影会、
はい、
ああ撮影会もなんかだいぶ黄ばんだペリカンちゃんなんか相当力入れてるみたいな話したけど、
はい、そうですね、まあ、多分
場所は決まってるの。日程とか。
いや日程とかは決まってないんですけど、
うんうん、
あのそれもカラフルバードのホームページで募集をかけてるんですが、撮影会しませんかという形で、
うんうん、なるほどね、
はい
はいはい、まあ、じゃあいずれにしてもカラフルバードのホームページでご確認いただきながら そ、ね、そんなイベントが、はい、用意されてますよと言ったことですよね、
はい、予約の仕方とかも書いてあるので、
うん、なるほど。もっぱらということはカラお嬢 の、 その個人情報にしても、はい、カラフルバード絡みのお話がもっぱらということで。
そうですね、
あとはその舞台その祭りの準備さんとかの、
はい、
新たにそういう舞台にいついかこういう舞台にかかる予定がありますとかこんな役で出ますとかって そこまでのお話ではないわけね。
まあ、そうですね、
ね、
現在は、
うん、なるほどね。はい、まずそういうふうになってくれれば一番いいですよね。まあそんなことでじゃ あ、はい、お待たせしましたご自身のコンテンツについてなんですけども、
はいはい、
どこまで行ってましたっけ。
何もそんなに進んでなかった、
ね、進めとけよそこまで。はいはいはい、で基本的にはお嬢が、
はいはい、
神戸の兵庫県の神戸の近くのご出身だということで、
は
い、
そうです ね、
だからあのその放送の中では、はい、むしろこの学大 FM っていうのは、まあ、東京も目黒を中心、
はい、
まあ、目黒の学芸大学を中心にした情報を発信させていただいてるわけなんですけども、はい、そこへむしろこうか、まあ、そのド関西みたいな、
はい、
ベタ関西みたいなものを持ってきて、
はい、
それでその例えば関西情報を提供したりとか、
はい、そうですね、
お友達の関西人呼んできて何言うてんねんみたいなこととかね、
はい、
そんなこう関西乗りのテイストを放り込んできても、
はい、
これはもう爆弾的に面白いんじゃないかと、はい、いうふうなお話まで言ってたんじゃないかと思うんですよね。
そうですね、あの、うん、まあ、マイナー情報を発信していこうかみたいな話、うんうんうん、
はいはい、で例えばそれはどんな感じになりますか。
そうですね、
うん、神戸、まあ、例えばそれは限定、例えばその神戸兵庫に限定する、それも神戸に特化する、まあ、もうちょっとシェアを広げて関西、まあ、神戸って言ってもまあそれは確かにいろんな特産とか、
はい、
その名所旧跡みたいなのもあるんでしょうが、
はい、
まあそこまでに限定することないよね。
そうですね、多分、うん、私も話せる内容がなくなってくる。
なくなってくる。だいたいどこなんだっけ。
私あのど田舎です。
ど田舎、
神戸みたいにあのちょっとキラキラした場所じゃなくて、もっと山に囲まれたような田舎なので、うん、山に囲ま
れて、あれなんか酒呑童子とかなんかあの辺なかったっけ。
天
童寺、うん、あれは京都か、ごめん間違えた。うんうんうん、あんま京都までは広げないね。でもね、関西って言ってもね、
京都もまあ私好きなんで、うん、京都はちょこちょこ行くんですけど、
うんうんうん、なるほどね。でもやっぱりその食文化としては神戸だと、まあ、うん、牛だったりとか。
そうですね、神戸
たこ焼きもそうなの。
はい、そうですね、明石焼きです、ね、兵庫県、
はい、お好み焼きもあるでしょ。
お好み焼きも、はい、
うんうんうんうん、他にはだから私が、まあ、なんちゃって関西人なんですけど三重県の伊勢志摩なんでね、はい、でも言ってもそっちの関西にはやっぱり神戸とか兵庫の方が近いには違いないので、はい、空気感的にもね、はい、要するに県民性的にもお嬢の方が汲み取ってるものとか感じ取ってるものは深いものがあると思うので、はい、その辺を例えばあのサンママンキーボーさんに教えてくれるっていうか、
はい、
そんな感じでリスナーにそういう届けば、はい、あ、全然その神戸関西圏にない人がね、
はい、
聞いてて、ああそうなんだっていうこともあれば、ちょっと話は飛躍しますが、
はい、
中目黒の今年あのアルカス桜祭りに参加させていただいたんですが、はい、その 2,3 年前に、中目黒桜祭りに参加させてもらったことがあって、
はい、
それはアルカスのタワーができた前の話なんですよね、はい、できる前の話 で当時その学大 FM が出張放送して、はい、そのイベントの お手助けをさせていただいたときに、
はい、
なんとそれこそどこだっけ、ブラジルじゃなかったかな、それこそなんか全然地球の裏側みたいなところから聞いてる方がおいで で、はい、でそれをネット放送で聞いてすごい懐かしかったんで、
は
い、今の中目黒の状況がすごく手に取るように分かって、はい、すごくあの懐かしく思われましたみたいなメールをいただいたことがあったの。だからそういうこともあるので、だとしたらどこでどなたが聞いてるか分かんないんで、はい、例えばそのあの東京関東圏の人だったら、関西の兵庫ってそんな感じなんだというふうな意味もあれば、
はい、
東京人は兵庫ってとか言われたあの兵庫ってうーん そうなんだみたいな、はい、なんかまあそういうのがあったりとか、
はい、
むしろ地元の人が聞いてたら、はい、あ、そやそやそやそやんけそやんけみたいなお池田さんそこもうちょっと行っとけよみたいなこっちもあるかなみたいなね、はい、話もあるかも分かんないんで、そこら辺をその、はい、まあ、様々に分かるように、あるいはリスナーの皆さんと一緒に共有するような感じになれば、はい、一つのコンテンツとして成立するんじゃないかと思いますけどね。その辺どうですか。
そうですね、うん、まあ、でも私自身が最近あんまり帰ってないので、
うんうんうん、なんで俺がこんだけ盛り上げたの、後ろ向きの発言する。
いや違う、もう最近の情報、最新情報ってなっちゃうと。
そうじゃなくてもいいじゃん、そうじゃなくてもいいから、そうじゃなくてあんたが言い出したんやな、それあんたがこれやるみたいな、だから最新情報じゃなくてもいいんじゃない、はい、そこは
まあ、私が
むしろほらお客さん巻き込んで、はい、あ、だとすると今ほらカイドさんがね、はい、おいでだけど、はい、でカイドさんとか島田さんどちらでしたっけ、ご出身。あ、東京だもんね。だけど、はい、カイドさんの後輩の方で、はい、この前いらっしゃった方で、まあ、あの松本さんという方がおいでなんだけど、
はい、
その方はやっぱりお嬢と同じ神戸らしいんですよ、
はい、
だからそういう方たちを、まはい、巻き込んで一緒にちょっと神戸話しましょうよみたいなことでも
いいですね、
うん、いいんじゃないかなっていうふうに思うよね、
はい、
うん、でもその松本さんなんかお嬢の写真見て一発 で、はい、で神戸だって、お、神戸つながりいいなっつって、でぜひ今日あのお目にかかりたいって言ってたんだけど未だに来ないけどまあどうなるか分かりませんけど、
はい、
まあでもそんなもありじゃないの、
はい、そうですね、お客さんも巻き込んで、う
ん、巻き込んでね、はい、だからお嬢の知らない最新情報の神戸で今何あやちゃんこ今こんなんなってるよとかね、
はい、
こんなこと知らんのみたいな話があってもいいじゃん。
それ聞きたいですね、
うん、あんたのコンテンツ
多分私より詳しい人多いんじゃないかな、
全部喋っていただいてそれはそうだと思うよ、はい、だそのためのお嬢がそういう道しるべになるっていうか、はい、あの そういうねこう、
はい、
コンテンツの主催になるわけだから、それをどうあなたがそのナビゲーションしていくかとか、はい、いうことだと思うからね、それでいいんだと思いますよ、はい、だからその最新の情報を知らなくても、だからむしろあなたも一緒になってちょっと教えてみたいなこと で、はい、でそれを私たちに伝えてくれれば、
そうですね、教えてもらい たい。
そうそうそうそう。
逆にも。
そうそう。うん、そんなんでいいんと違う、はい。それでいいと思いますよ。だってそれはもう神戸というのでテーマ、コンテンツとしてテーマとして特化してるわけだから、はい、それで神戸人のくせに静岡情報を聞いて、いや、最近のお茶のあれはね、新茶がちょっと出来が悪くて出てる、それは神戸のコンテンツにはならないからね。うん、だからそういう話で言うと、神戸に特化した話題でどんどん突っ込んでいけばいいんじゃない、
はい、
ね。で 今現在お嬢がその神戸情報で、今シーズン的に言うと今一番のホットスポットっていうか、はい、注目するエリアだったりとか食べ物で言うとちょっと思い浮かぶのってありますか、
は
い、
今ですか、
はい、
今か、あー、なんだろうな
そのぐらいはちょっと準備しておかないかんよ、うん、それは、はい、ね、はい、だから恵方巻きとかそんなのがもうぼちぼち始まるわけでしょ。恵方巻きってあれか、もう済んでしまったか。
恵方巻きは2月、
済んでしまったか。そうかそうかそう。はい、うん。だからその辺はちょっとリサーチしておいてください。
はい。
ね。だからまあ方向性としてはそんなことでいいのかなと思うんで ね、はい、ね。ぜひまあまたリスナーの方にもちょっと呼びかけておきましょう。はい、そういった意味で言うと。
そうですね。
はい。
あの最新の兵庫県情報をぜひ、うん、教えていただきたい、はい、
旧兵庫県民がこう言っておりますんでよろしくお願いしたいと思いますよ、ね、はいはい、じゃあまあそんなことで次回もまたそれゲストがなければね、はい、お嬢のコンテンツどんどんそういう形で、はい、確立していけるように頑張っていけたらなというふうに思いますんでね、はい、お嬢もだから情報集めて頑張ってくださいよ、自分自身も頑張らないと ね、はい、
そうですね、
はい、それでは続いてマリシカグの CM 続いてですね、キーボーのユニーク教室、はい、ユニークギター教室では、
はい、
学大 FM とは別にですね、新しい枠でラジオ番組を立ち上げされたいというね、はい、お話が持ち上がっておりまして、それについてですね、何かと今それには、まあ、ある程度 その心構えとか準備とかですね、はい、やっていただかなければいけないことも多々ありますこととて、そんな話をちょっとこう精査しながらですね、はい、何かとちょっと一緒に考えてみたいなというふうに思っておりますね、
はい、
それではまずはマルシカグの CM でこちら。さんを中心にですね、かねてから学大 FM とは別に新しい枠でラジオ番組を立ち上げ実施されたいとのご要望にお答えしましてね、実際にそれらに関する具体的な心構えや準備事項等についてですね、何かと精査したり検討してみなければならない部分もありますこととて、まあまあその彼らに限らずと言っちゃ語弊があるんですけども、その他にもね、これからご自身で、はい、コミュニティ FM をやってみたいというふうな方が、まあ、おいでのようでしたらね、
はい、
その参考になればなというふうに思いますし、まあ、別に劇団松井の準備者にこだわるつもりもないので、他に早いもの準備だったりとか、まあ、情熱に値する方がおいでだったら、まあ、そちらの方にやっていただいた方がいいのかな。まあ、それは冗談として、まあまあ、なんと申しましても、まず最初に手を挙げていただいた、ね、方に本日お越しになっていただいておりますので、はい、改めてご紹介したいと思います。そんなことでですね、今、まあ、まさに、新たに別枠で、放送番組ができないだろうかということで、手を挙げていただきました。劇団祭りの準備の吹き上げ、和樹さん、よろしく。
はい、あ、こんばんは、どうも。
いらっしゃいませ。さあ、そしてもう一方は、先ほどからちらほらとね話題にさせていただいておりますが、静岡からお越しのですね、劇団松井の準備、松永さんで、あ、ご出身が静岡でね、松永さんです。ようこそ。 はい、なんか喋ってください。
なんか喋るね。喋らないとダメよ。
はい、はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、まあそんなことで、吹上和樹さんには、はい、まあまあ、今ご紹介した通りなんですけども、はい、ご自身のそういうなんていうんですか、思いと言いましょうか、そういったところからまずきっかけと言いましょうか、その辺からちょっと伺っておきましょうか。
あ、僕ですね、前からちょっとラジオやってみたいなっていうところがあって、
ね、う
ん、で、元々ちょっとラジオやりたくて、うん、その要はニコ生っていうんですかね、はいはい、そういうのでちょっと関わってる方がいて、はい、ちょっと僕ラジオやりたいんですよねっていう話をした時に、うん、ちょっとニコ生でどうですかっていう話で一回ニコ生を今もやってるんですけど、
はいはいはい、
それでちょっとね、このこういう
ニコ生ってことはニコニコ動画ってことですね。
そうですね、はい、で、あれは生放送で、はい、生放送だけしか見れないので、
はい、
まあそれはなんかうまいことできるらしいんですけど、はあはあ、うまいことやればなんかその
いわゆるユーストリーム的なことでしょうか。
そうです、そうです、はいはい、ユーストリーム的な感じでちょっとニコ生ですとちょっとあの会員にならなきゃいけないっていうところがあるんですけ ど、
なるほど、
でも会員になるとなんか結構いろいろ見れたりとかして、面白いんですよ。500円ぐらいで、僕別にニコ生 の、 あの回し物ではないんですけど、
はいはい、
500円とかでプレミアム会になると、うん、なんかこう自分で放送できたりとか、うん、そういうのがあって、
なるほど、ということはニコ生の方でじゃあいいじゃん、別に学大 FM 的なラジオじゃなく
て、でもニコ生って動画なんですよ、
う
ん、なんか声で勝負できないんですよ、
う
ん、
はい、だからそこをちょっと力入れてもらわないと。
そうなんですよ、
何しに来たのかなって話になっちゃう。
そうなんですよ ね、ニコ生の宣伝をしに来た人になってますもんね、
今
ね。
だからやっぱりそれなぜ学大 FM 的なことでやりたい、ラジオとしてやりたい、うちはもうラジオですからね。
そうなんですよ、
でも
だからですね、そこでですね、はいはい、ニコ生だとコメントが来るんですね、
はいはいはい、
それに答えるっていうのも結構面白かったりもするんですけど、
まあ、それは面白いと思いますよ、だってそういうツールだからね。
そう、
ね、
そういうツールで、その強みはでも生かしていきたいなっていうところがあったりとかするんですけど、ニコ生はニコ生で、
じゃあニコ生でいいじゃん
って思うじゃないですかって思うじゃないですか、
うん、
ラジオはもう声で勝負するっていうところの、うん、なんていうんですかね、そのなんていうんですか、耳でしか勝負できないところの怖さもあるんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、その楽しみも絶対あると思うんで、
う
んうん、ちょっとね、僕はこれやるっきゃないんじゃないかっていうね。
でそこを言っときたいわけね。そのためにニコ生の今説明をしてくれたわけ
ね。ちょっとね、うん、早かったです。
早かったっていうか、まあ、長いというか、
うん、あ、長かった、
うん、むしろいいとこ出しといて、
はいはいはい、
ニコ生はもうちょっと付随的な話でよかったんじゃないかなと思うんですけどね。
僕のミス、
まあそれは俺に尋ねてもらうこともないんじゃない
ですか。
そうですか。あ、そうそうそう、
あ、そうなんですか、
ね、ええ、なんだって、なんだって、
なんだ、そうなんだ、あ、すいません。
そうです。そういうことですよ、ラジオっていうのは。
そうなんですよ。
そういうふうにして伝えるものをまず最初に伝えて、
はいはいはい、
それを付随事項としてやっていくみたいなことは、まだ正直言って失礼ながら、吹き上げ師は慣れてないのかもしれない。
そうなんですよね。
だからそれをやっていくうちに、どんどんラジオの楽しさってまた新たに出てくると思うし、うんうん、ある種そういうふうにこう覚醒していくんじゃないかと思うので、そこをまあお願いしたいなと思いますよね。
はい、
でまさしくそれをラジオとして、やっていきたいんだと。
そうです。
いうことですね。
もう学大 FM とは違った形で。
うんうん。それは何か、それ首脳陣批判みたいなことですか？それは。
いや全然違います。
学大 FM ないし、またそのそのまま批判みたいなことですか？
いや、もう同じことやっててもしょうがないんで。
なるほどね。それは建設的にってことですか？
そうですそうです。
なるほどね。
だったらやる必要ないと思うんで、同じことやるぐらいだったら。
なかなかちょっとこう。
で、
まあ、小賢しいこと
言う。まあまあまあ。でも全然僕が構成やるわけじゃないんで、あれなんですけど。
言っときますけど、これフェーダー落とすのもこのあのパンチインパンチアウトじゃないけども、
はいはい、
この、 あのボタン一つで、はい、あなたの、 あの存在をすら消すことは私できます、ね、
やめてもらっていいですかそれだけはやめてもらっていいですか。ここにいる意味がないので。
そういうことですからね。そこら辺を踏まえた上
で
番組参加していただかないと。それもうひょっとしたらそれが一番この芸能界で生きていくために大切なことかもしれないし、ラジオをやる人にとって大事なことかもしれない、
は
い
は
い、
あ、なるほど、
わかりません。
そこを把握してないで今すいません、ちょっと抑えます。
そうい う、すいません、そこを抑えて
ください。はい、すいません。
出ないともう西君と大差なくなっちゃうから。
ああ、そうなんですかそれは困りますね
それ冗談はその辺にして、はい、さあこちらにお越しになっていただいたお嬢さんですよ、
はいはい、
でお嬢さん的にはラジオ的にはどうなんですか。どんなふうな関わり合いをしていきたいみたいな。
そうですね、
はい、とりあえず来てみた。
そうです、
とりあえず呼ばれてきてみた。
はい、すいません、はい、とりあえず呼ばれてきてみました。
なるほどね。であなたは何をやってらっしゃる方なの普段。
普段は、役者兼脚本家、うん、
役者兼脚本家で、
はい
はい、で、お名前が松永なんとおっしゃるんですか。
松永よしみです。
よしみさん、
はい
はい、もうだからなんかね、お二人とも赤で、
赤で
こっちはタータンチェックで、こっちは赤のカーディガン、
はい、
なんとなくこう夫婦漫才みたいな感
じ。そうですね。ちょっと合わせて。
本当かよ。
そういうイメージで今日打ち合わせしてきたの。
そうです。
打ち合わせ。あなたもノリがいいね。
そうなんですよ。正直ね、打ち合わせはしてないです。
あ、してないですよね。はい。まあそんないいですよそこは。
あ、真面目すぎました。
全然
問題ない。なんか真面目に言った方が
いいです
かなと思って。
いい
です。
あ、フェーダーにまたちょっと手がかかっちゃう
んで。あ、すいません。すいません。僕も今ちょっと見えるのでやめてもらって。
問題ないですよ。はいはい。ではそれにしても。ちょっとまあボリューム絞っていきましょうか。
はい、ちょっと
ください。嘘、そんなことない。じゃあまあ何かとにかくね、要するにラジオをやりたいというお気持ちだけは従順に伝わっておりますし、はい、その辺はもうインファムのマスターにもお話をしてあって、はい、ただそれにはやっぱりきっちりとやっていかなきゃいけないことが多々あるので、ね、それについて一緒に考えていったりとか、はい、ある種そのなんて言うんでしょうね、詰めていかなきゃいけない部分、うんうん、具体的に、それはもうイメージとか、はい、そういうドリーミーな話だけじゃなくて、うんうん、これはこれ、それはそれでこうしよう、ああしようみたいなことを一つでも二つでも前向きに、検討しながら実体的に物事を進めていかないと、はい、いつまでたっても物は前へ進んでいきませんし、うんうん、夢物語に終わってしまうんで、うん、できたら私だってそれはもういろんな形で、その後発の方たちにそれは別の全く違った方たちに自由にやってもらっていいんですよ。だけど学大 FM をそのからまたちょっとこう枝葉がどんどん広がっていくようであればこんな理想的なことはないと思ってるんで、うんうん、とりあえずだから学大 FM がここまで、まあ、成り立ってきたっていうふうなことの経緯とか、はい、まあ、そんなことはいいんだけど、そのシステマチックなものとかですね、はい、うん、具体的な、何が必要で、どういうふうなものをどうしていかなきゃいけないのかっていうことを、はい、ちょっとこう箇条書きにしてみましたんで、その辺について、それぞれに、まあ検討していただきたくなり、はい、対応していただくということにはなるのかなというふうに思ってますけどね。はい、それについてはまあ一切ちょっと何かメモるような用意もなく、
今メモを取ってきても大丈夫ですか？
あ、まあ、じゃあ
逆に今大丈夫ですか？
だけど、まあまあ一応じゃあ今聞いて
みます。ああ、わかりました。
はい、後でまだそれはそれでね、はい、この放送終わった後でもいいので。
ああ、ありがとうございます。
はい、じゃあ後のだからそのこれお嬢さんの前ですけど、インターネット放送でうちに帰ってからウェブアップされたものを、聞くこともできますからね、はい、それを聞きながらまたご自身でやっていただくのもよろしいんじゃないかというふうに思いますね。だからむしろそういう作業もこれから必要になってくるわけですから、はい、その辺をちょっとちゃんとね、はい、頭の中に入れておいておいていただけたらと思います。それではね 1,2,3,10 項目ぐらいあるかな、うん、でそれについてちょっと皆さんでじゃあこれについてはどうするんですか、ああするんですか、細かい話もあるでしょうけど、リスナーの皆さんにも伝わるように、うん、リスナーの皆さんも一緒にこれから応援していただくなり、はい、一緒に番組を立ち上げていくみたいなつもりになって考えていただくという部分でね、はい、お聞きいただければと思いますけど、まず最初にですね、はい、なんと申しましてもその番組のコンセプトですよね。
コンセプト、
はい、まあ、そして冠タイトル、あ、そのコンセプトっていうのはどういうことかというと、何をやりたいか、あるいは何を伝えたいかということね、これがまず第一になっていくんじゃないかなというふうに思いますよね。学大 FM は何といってもやはり屋上パフォーマンスから要するに、発端した形でですね、要するにその地域に根ざした、情報とかそういうものをその相互交換するというふうな、相対的にやり取りするというふうなことが根本ですから、はい、非常にこうマイノリティでマイナーな番組ではありますけども、地域に根ざした情報なり音楽、まあ、そういう芸能エンターテインメントみたいなことをご紹介していくっていうのが一応コンセプトとします、はい、まあ、これ学大 FM のことを言っててもしょうがないんで、うんうん、一応そのツルツルっといきますね。うん、続いてスタッフのラインナップ、はい、これはもう今あやちゃんが手伝ってくれてますけど、うんうん、やはりそのサブパーソナリティのアシスタントみたいな方が必要になってきたりとか、はい、いろいろそれを手伝ってくださる方が必要になってくるのかなという部分でね、うん、そのスタッフのラインナップをいろいろとどんな風にして、はい、アイデアを持っておいでなのかな、でまたどのぐらいの方たちがボリュームを持って手伝ってくださるのかなということですよね。で、それとこのまずロケーション、ここのロケーションなしには、番組はできませんので、はい、そこは今インファームの、オーナーの小西さんのご理解とご協力があって、でまたそれはそこを紹介していただいた先ほど冒頭で申し上げた摂取流の、はい、次期家元の増野さんからのご紹介っていうね、ありがたいそういうご助力があってのことなんですけども、それについてはなんと申しても居酒屋ラジオなんで、はい、そちらでの日程ですよね、曜日、時間、うん、 でそれについてをこう接触していただくなり、うんうんうん、いい感じで調整していただかないと、うん、お店に負担かかっちゃうよと具合悪いですから、はい、そこら辺はちょっと、マスターとあのオーナーともね、はい、ご相談ということにはなるのかなと思います、はい、それについてまたその矢印延長線上に番組スケジュールってことになってきますね、うんうん、何十分枠でお送りするのかとか、その時間枠深夜にするのか、はい、またそれ浅い時間にするのかみたいなことですね、うんうん、これ正直今学大 FM も7時から8時半でお送りしてますけど、はいはい、時間的には以前は4時からやったんですよ。
あ、
夕方の4時から。そんな時期もあったんです。うん、ただそれはもうお客さんにご迷惑がかからないよってことだったんですけど、むしろこの時間 になってからお客さんも増えたし、まあ、ボリューム感も出たし正確やなっていう武器もあるんですけどね、はいはいはい、ただそれはあなたたちのそれは番組のことですから分かりません、はい、ですから要するにそれについての番組スケジュールタイムテーブルですね、はい、でそれについてコンテンツをどんなコンテンツを持ってくるのか、時間にもよるでしょ、深夜枠の話にトークにするのか、はい、ちょっとこうお色気チックなものにするのかとかね、で、まあ、朝一時間だったらもういやむしろ分かんないですよ、社会派ネタのことをやりたいのか、こう見えてもね、熱く政治を語り、そうですボタンのとこだっけ、ボタン、いやだから、それは分からないですからね、はいはい、まあ、そんなことですね、続いてその作業の仕分け、意外と僕これ大事になっていくんじゃないかと思うんですけども、うん、ネット環境、先ほど申し上げたようにこれ番組をそのこれを地上波でもこのエリアでだいたい言ってもまあ5キロ、うんとどうでしょう、500メートルとか1キロって四方なんですが、この界隈で聞こうと思ったらあの聞けないこともないんですよ。それは前回のそのモヤモヤサマーズの撮影の時にもまああのテレビの中でも申し上げたんですけど、ただそういう地上波についてのそのシェア的なことをどういうふうにして皆さんにそういうこうアプローチしていくかということと同時に、やはり先ほど申し上げたようにネット、それでこれを撮ったものを持ち帰ってその学大 FM というふうなウェブサイトで改めて皆さんにご聴取いただく、うん、要するにネットラジオということですね、はいはいはい、それを主力として重きを置いてやっているということなんで、それについて そのネット環境が整っているのかどうなのか、うん、まあ、整っているのは整っているようなエンジニアですよね、はいはい、その要するにネットエンジニアというのかな、はいはい、そういう卓越した方がおいでだったらいいのかなと、うん、でもう一人のエンジニアというのは、先ほどからちょっと私生意気に申し上げておりますけど、この卓、はい、これ一応16チャンネルあるんですけども、はい、この卓を操れるエンジニアの方が今例えばあの吹き上げさんがこれなされって言ってもすぐにはできないと思うのね、はい、だからただエンジニアの方がおいでだったらそこをポンとはめ込めばもうその方が自由に操作してくれると思うし、 あなたは喋りに集中できると思うから、はいはい、それが一番、まあ、手っ取り早いっちゃ手っ取り早いのかなとは思いますけど、うんうん、ただ私の場合はもうこれ自分がオーナーシェフみたいなことなんで、うんうん、操作しながら、まあ、いろいろ考えながら、まあ、吹き上げ師とか西さんどういじろうかなみたいなことを考えながらやってるわけなんですけどね、それはそれで結構だと思います。ただ自分はどうするかその辺はもうアレンジしていただくと、うんうん、もうだんだんこう手の動き早くなってきましたけどねあとはまあパーソナリティですよね。それを例えばまあこの松永さんを持ってくるのか、また他にその逆にお嬢がね、また池田さんが別に手伝ってあげるようなことになるのか、他からまた引っ張ってくるのか分かりませんけども、でそれは吹き上げ師がメインパーをやるのかどうなのかとかね、下がってそれを誰かにやらすのかとか、ちょっと分かりませんけども、要するに今何を話しているかというと作業の仕分けですよ、はいはい、役割分担ということですね、うん、で台本を書く方、あとは AD ですよね、設営とかその本番を手伝ってくる方、はい、でこれを撤収作業とか、まあ、一人でやるのか、毎回私一人でやってるんですけど、うん、誰も手伝ってくれませんけどで、まあ、ここら辺でちょっとね愚痴も言っとかないと、はいはい、でそういうこともやっぱり必要になってきますけども、最終的にはでもてめえでやると、
はい、
あくまでも自分でやるんだぐらいの覚悟がなきゃできないのかなと思ってます、はい、それと、そうですね、そういう作業人員が必要になってくると。で、続きまして、これ時間あるかな、で続きましてそのストリーミングですよね、ストリーミング放送をどういうふうにするのかとか、うん、動画放送についてのことも考えて おいでいるようだったら、うん、それについても話すると、話するというか、まあ、考えていくと、はい、で機材関係についての使用の注意、はい、からそれについてのメンテナンス、あと、ね、最低限の必要経費に準ずる形ってやっぱ必ずちょっと出てきそうなので、はいはい、それについてのその費用についての経費的な面ですよね、うん、もうむしろこれはもう無償で対応するつもりでいるんですが、はい、どうしてもこう何かしら出てくるわけですよ、うんうん、こういうもののメンテナンスをしたりとか、あるいはそのウェーブアップする作業の、うん、それをよくご存知の方だったらいいんだけど、はい、もし知らなかったらこの操作性を教えてあげるために私の専門家を引っ張ってこなきゃいけないんですよ。
あ、
そうなるとその方にやっぱりいくらかなんかね、はいはい、ちょっとこうお菓子を包むとか、ちょっと まあ、いっぱいおるみたいなことの費用みたいなことも出てくるのかなという部分で、はいはい、ちょっとその辺もある種頭の中に入れておいていただく必要があるのかなと思ったしね、はい。でまあ、売り物買い物としてのスポンサー契約について、はい、でまあ、それあとはあーそのターゲットマーケット集客コンテンツそういったものについていろいろと考えていく。だからどの辺の年齢をこうマーケットにしていくのかとターゲットにしていくのかとかね、からあとはメディア対応とプロモーションについても考えていかなきゃならないでしょうし、ただやってるだけでは意味がないと思うから、はい、あの劇団祭りの準備さんについてのそういう、こう効果的なプロモーションについてをどうしていくかとかですね、いうことを考えていかなきゃいけない。で、まあ、あとは2つ聴取率、それはログイン数とかですね、そういった形で明確にそれをもう数値化していくっていうのが一番理想的かなと思いますね、うん、はい、で最後に実施される以上はこれは一番肝心な部分ですけども、責任と自覚を持って最低でも半年から1年は続けていただくよう、維持中努力していただくと、だから簡単に投げ出してもらうだったら今からやめててもらうというふうな話になるのかなというふうに思ってますね、まあ、一方的に申し上げただけで、これ本当ちょっとなんかこんなに時間あれになっちゃうと思わなかったんで、
はいはい、
時間もないこととてそんなことについて、はい、番組終わりに、はい、お話しさせていただけいただくことになるのかなというふうに思っております。はあはあ、はい、今でもざっと聞かれた感じでどんな印象を持ちですか？これは難しいからやめとこうかなという、逆にむしろ火がつくなみたいな感じ
で。僕はもう正直やるつもりでいたんで、全然、
びっくりもしないし、
まあまあまあ、うん、まあ、予想の範囲内っちゃ範囲内
で、おー、なるほど、
ではあるんですけど、はいはいはい、まあまあね、うん、僕だけでやるわけではないんで、
はいはいはい、
もう祭りの準備でもう準備していくんで、それこそ、うん、ね、うん、
はい、
ね、
だから そこら辺もお話だと思いますよ、はい、要するにそれは本当にむしろ僕は無理強いするつもりないし、はい、またそれをプレッシャーかけるつもりもないんですけど、はい、やはり今だったらそれはやめることもできるし、うん、今だから頑張れることもできるし、うん、そのぐらい程度できるんだったら他の方でやりたいなと思う方は手を挙げてもらえばいいわけだし、うんうん、別に脅かすつもりなくて、ね、
はいはい、
だからそれいうものをやっぱりやっていかないとそこまでのものにはなりませんよっていう部分は申し上げておきたいなと、はい、でだから遊びじゃないし、
はい、
でむしろだからやる以上僕はちゃんと真剣にやってもらいたいと思うし、はい、マスターにも迷惑かけたくないしという部分があるのでね、はい、お嬢さん的にはいかがですか？松永さん的には大変だなみたいな印象ですか？
いや面白そうですね。
力強い見方多いじゃないですか。
そうなんですよ、前々からねラジオだって言ってたんで。
おらららら、あー、そうですかね。ちょっとじゃあもうこの静岡でもやりますか？
静岡でやりますか？
やります静岡でもまたね、1号店、2号店みたいな形でね、浜松でね、いいんじゃないですか。はいはいはい、まあまあまあ、それはね、冗談も本当もまたさ、交えながらですけどね、はい、そんなことでちょっとお時間なくなっちゃって恐縮なんですけども、はいはい、さあさあ、そんなこんなでですね、はい、今日はちょっと今日の時インタビューの時間もなくなっちゃったんで、大変申し訳ないんですけども、はい、じゃ CM だな、聞いていただいてエンディングという形になりますけども、特に今なんかお話ししておきたいのことってありますか？あと、祭りの準備さん関係のこととか、
あ、
ワークショップの話を聞きたかったんだけど。
ああ、じゃあちょろっとワークショップの話をするとですね、まあ先週の土曜日にですね、うん、ちょっと池田さんにも来ていただいたんですけど、はい、祭りの準備の上というか、まあグループになるんですけど、うん、アルタンシネマズっていう映像の団体がありまして、
はいはい、
そちらでちょっとワークショップをやりまして、
うん、
まあ毎月1回第2土曜日にやってるんですけれども、うん、まあ来月は6月9日にまた開催予定ですので、
なるほど、
もしですねご興味ある方は、うんうん、アルタンシネマズのホームページの方をご覧いただければ、はい、ご連絡いただければと思います。
祭りの準備さんの舞台としては今のところまだ予定はないですね。
10月の24日から28日に、うん、一応ワーサルシアターというね、うんうん、八幡山にあります、
はいはい、
劇場があるんですけれども、はいはいはい、そちらで、うん、セカンドフェスをやろうかと、
うん、
やろうかとか、うん、やるんですけど、
やります。
なるほど。
もうチラシももう森田さんに、はい、お願いしますと言っていて、
はいはいはい、うん、これどうする？森田さんのところ前半のメールの部分カットして、これからもうしばらくあと10分ぐらい延長して喋る、はいはい、森田さん怒るよ。
怒りますね。しかもちょっとあれ聞いててちょっと恥ずかしかったのでただただ恥ずかしかったので、
それはやっぱりのっけとこう。はいはいはい、まあまあだからこれから一緒にっていうか、
はい、
また一緒に、枠でやったりとか、またそれでセパレートでやるにしても、ね、ちょっと枝葉的なことで情報交換しながらやってることになると思うんで、
はい、
だからそこはもうどんどんこれからボリューム感増していきましょう、
はい、
ね、そういった意味で今日はまだそういった意味で私のちょっと配分が悪くて、この辺ぐらいのボリューム感になっちゃいましたけども、いやいやいや、あ、どんどんどんどん、それはもう自分のオリジナル番組でやっていただくというふうな形で頑張っていただければなというふうに思いますね、はい、はい、それではこの放送後にはそういった方向でみっちりとお話しさせていただければなというふうに思いますので、また松永さんもお付き合いくださいね、よかったらね、はい、お嬢もまた手伝っていただけたらと思います、はい、よろしくお願いします。それではそんなこんなで本日は申し訳ないんですけども、恐怖のインタビューのコーナーを割愛させていただいて、 CM に続いてですねエンディングさせていきましょう。それでは CM でこちら、
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 魚常でい。
うまい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談、東映自動車。東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。
どうも、サンマンマンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する2人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
ということで、さあ、あやちゃん的には
そうですね、あのコンテンツの方向もちょっと固まったので、
はい、
うん、兵庫県について
兵庫県について、
はい、
うん、
私もそれなりに調べようと思います
まあいいそこはまあ後で、
そう、あの最新情報を自分でも、
は
い、あの
そうだね、
はい、
はい、まあまあでもそこでどんどんやっぱりちょっとやっていかないと。
そうですね、
いろんな意味でね、こうやって新しく番組なさろうかっていう方もおいでなわけですから、はい、やっぱ本部っていうか、
そうですね、
ね、あの総本山も頑張らないと、
はい、
ね、はい、そういった意味で言いますと、さあそれから今後新たに、別枠で始められようかといった向きのさあ、はい、吹き上げ師ですけども、さあいかがでございましょうか。は
い、いやー、まあやっぱラジオ面白いですね。
面白いけどね、やっぱ難しい部分もあるから、
はい、いや絶対難しいですよ、ね、
そこはこれからですよ、
はい、
本当にそう言
ってみると本当細かい部分絶対なんかいろいろ出てくると思うんで、うんうん、
はいはいはい、
その時はお助けいただけたらなって思うんですけど、どうですか。
ようやくちょっとなんかフェーダー上げちゃうかな
あれなんでだろう
、まあ、こういうのも含めてだからね、
はい、
ただ僕面白いなと思ってるのは本当にね、まあ、動画もそれ生き物でしょうけど、ラジオはねもっとそういう生き物感が出てくるところがね、
黙ったら終わりですから、ね、
ダイナミックな部分だと思うし、それはもうお芝居にある種通じるものがあるのかなと思ったりするんですけどね、何かねビジュアルのものはね映像に頼りがち な部分もあるのかなと、うんうん、ところがもう本当にあなたがおっしゃってたようにラジオは声だけなんで、 もうそこでまたそれがないものをどう伝えていくかみたいなことあるでしょ。その辺も含めて非常に、まあ僕はいろんな部分で吹上市のこれからの総合的な意味でも大きな何かこうある種のターニングポイントになったりとか、生切れですけどそういうことの、加速といいましょうかプラスになるんじゃないかなと思うし、はい、そうしていっていただきたいなという願望も込めておりますので、はい、ぜひ頑張っていただければなというふうに思いますね、はい、さあそんなまた頼もしいお嬢さんですけどもいかがでしょうか。
はいはい、
どんな風に印象ですか今日の放送については。
非常に面白かったです。
非常に面白かったです、はいはい、
ま、ありがとうございます。
緊張してる。まだ緊張してるんじゃないかなと思って、ね、
あと血液型何型なの。
大型です。
あ、大型だ。そこ大型。あ、お嬢も今日はまあじゃあ大型軍団。
大型軍
団。マスターも大型だ。大型同士仲良くやってる。
はい。ね、
はい、私ちなみに A 型ですけどね。
はい。
はい、まあそんなことはどうでもいいんですけども。はい。そんなこんなでですね、放送後にはまあできたらそんなことで、じっくりとお話できればと思いますし、はい、まあこれでも無理のないところはね、プレッシャーとかストレスないようにぼちぼちと始めていければと思いますが、はい、リスナーの皆さんにはそちらの方もご期待いただければと思います。さて次回5月22日火曜日はサブパーソナリティ西尾由里子、そしていつもと趣向を変えてですね、かねてから放送のご依頼をいただいておりましたラジオドラマある少年の闇、内田光也氏作品をご紹介しつつですね、でこんなこともあるからねラジオはね、はいはい、それに対する印象や感想並びに学 F ではラジオドラマにもともと縁の深い前田ゆかりさん情報も絡めつつ、楽しく愉快にお送りしてまいりたいと思います、引き続きリスナーと関係者の皆さんにはいつものように学 F のホームページ http コロンスラッシュスラッシュ学大ハイフン FM.com スラッシュにてご情報をご確認いただきつつですね、またそちら宛てご意見ご感想とどんどんとお寄せいただきたいと思います、それではですね、本日はライブご聴取の皆さんには、学大名物恐怖のインタビューのコーナーお時間なくて申し訳なかったんですけども最後にね、大山さんもお越しいただいたところで皆さんご一緒に最後の学大 FM ではまた来週コールでお願いできればと思いますけども、はい、あやちゃん大丈夫かな。
大丈夫です。
はい、それではよろしいでしょうか。カイトディレクターも柴田恭平様よろしいですか。はい、今日はあんまり柴さん酔っ払ってないみたいですね。大丈夫ですね。はい、それではどうぞよろしくお願いいたします。それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週。
じゃあ秋上さんね、松永さんどうぞ頑張ってくださいよ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうござい
ました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。